クリスマスという季節は天使が登場する数少ない季節でございます。やはりクリスマスには天使は欠かせないのではないでしょうか。賛美歌ですとか、あるいはクリスマスの降誕劇などにも天使は必ず登場してまいります。さて、天使ガブリエルとは一体どういう人なのでありましょうか。どういう存在なのでありましょうか。何なんでしょうか。天使のことを英語でエンジェルと言いますけれど、このエンジェルという言葉は新約聖書の中に書かれて、新約聖書の言語であるギリシャ語のアンゲロスという単語から来ている、います。アンゲロスという言葉がエンジェルという言葉になっているわけでありますが、このギリシャ語のアンゲロスというのは使いのことなんですね。使い、メッセンジャーであります。この天使という日本語はまさしくその意味をちゃんと言い伝えていて、しかも地上ではなく天からやってくる使いということで、天使、この日本語の訳は素晴らしいなあというふうに私は改めて思っています。天使とは神様の御旨、メッセージを伝える神の使いのことであります。ところで、この天使にはガブリエルという名前がついております。名前がついているというのはそれほど有名な天使だからでもあります。旧約聖書にも登場するほど有名というか偉大な天使なんですね。もう一人、ミカエルという天使もよく登場するんですけど、ガブリエルとミカエル、この二人はそれぞれ、聖書の中ではですね、大天使、大きな天使というふうに書かれております。大天使ガブリエルが今ガリラヤ地方の一人の無邪気な女の子に接近したんであります。さて、天使というのはいるのかいないのか、羽がついているのかいないのか、私どもこの天使のことを思い浮かべるとそんなふうに思いは流れていきますけれど、まず羽について、創世記に、ケルビムという天使が登場してまいります。このケルビムという天使はエデンの園で、番をしている天使なんであります。このケルビムに羽がついているというふうに創世記の中では書いてあるんですね。ケルビムという守護の天使にはどうやら羽がついている。ただケルビムは今も言いましたようにガードマン、あるいは警備員なんです。この人は、この天使はね。ですから、天使というと皆さん降誕劇のね、可愛らしい幼稚園児を思い浮かべるかもしれないし、キャラメルの箱のこうデザインを思い浮かべるかもしれませんけれども、このケルビムという天使、羽はあるけど、警備員、ガードマンですから、ちょっとイメージはずれるかもしれません。でも、天国からこの地上に神様に使わされてやってくるわけですから、羽がいるだろう。こんなふうに、私どもは想像をしたくなるのであります。クリスマスの時以外には、天使というのは日本では ほとんど馴染みがないのではないでしょうか。教会でも私自身天使について、説教で触れるということがあまりないように思います。けれどもキリスト教文化がしっかり根付いた欧米なんかでありますと、天使が登場する回数はもっと多いと申し上げることができます。例えばこの大天使の名前ガブリエルですとか、このミカエルという名前は人の名前にも付けられているぐらいであります。天使は神様から使わされるメッセンジャーであると同時に、一人一人を守ってくれる神様の使い、そういうこともあり、名前をつける習慣があるわけであります。よく守護の天使、こんな言われ方もいたします。ですから天使は欧米人の人たちにとってみたらメッセンジャーであり、そしてガードマン、それが天使でございます。この日本の文化の中ではそういう天使というものは捉えにくいんですけど、羽が生えて、使いなんていうイメージっていうのはなかなかこう出てこないんですけど、それでも日本にも似たような存在はあるんではないかと思うんです。まあ守護の天使はいなくても守護霊という言葉がありますよね。でこれを信じている人はとても多いです。特定の宗教の信者でない人でも守護霊というのを強く信じていますね。で私たちクリスマスになるとこの守護の天使でこういうふうに聞くと、なんとなく心が温まってくるわけであります。まあ、昨日もJBC のクリスマスコンサートでメサイアを聞いて、私も聞いてまいりましたけど、そこでも天使の歌声がこう響いてくる、そういう歌を聞いてくるととってもこう心が温まり励まされる、そんな思いにさせられるんですけど、日本では夏の夜に守護霊と聞くと背筋が寒くなるのはなぜでしょうか。守護霊なんていう言葉を聞くと、なんだか私の背後から怨念のこもった手がスーッと出てくるような気がしてしまうんであります。まあ、文化によって受け止め方がだいぶ違うなとこう思うんでありますけれども、いずれにしても名前はどうあれ姿はどうあれ、用の東西を問わず私どもの心にはそういった別次元からやってきた霊的存在というものをこう受け入れている、私たちはこれを受け止めている、こういうふうに申し上げることができるかと思います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、これが天使ガブリエルの最初の一言でありました。この天使の、まあ、挨拶から、マリアへの挨拶から後にアベマリアという言葉が誕生いたします。やがては歌にもなり世界中にも広がりました。アベマリアのこのアベというラテン語に最もぴったり合う日本語は万歳だそうです。万歳っていうのは日本人が表現する最大の喜びですよね。ですから万歳三唱というのは1回だけじゃなくてそれを3回繰り返すわけですから、もうこれ以上のない喜びという 表現、その大きさの言い表し方であります。日本の文化からもう一度ユダヤに戻ります。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。一人の田舎娘にかけられたこの至上の祝福の言葉、汚れなき澄み切った天からの聖なる祝福が人間の言葉となってこの娘にこうして届けられたのであります。この表現の中にはよく見るとやはり三つあることに気がつきます。おめでとう、恵まれた方、主が共におられる。祝福の言葉が三つここにあるんです。先ほどの万歳三唱ではありませんが、まさにここ祝福三唱となっている、これがアベマリアでございます。これほどに大きな祝福なのに、マリアはこれを祝福の言葉として受け止めるのに時間がかかりました。まあ大きすぎたからかもしれません。29節にマリアはこの言葉に戸惑ったと書いてあります。戸惑ったんであります。そしてマリアはこう言いました。どうしてそんなことがありえましょうか。ガブリエルのお告げを聞いても、それをマリアは素直に喜べなかったのであります。そういうことは彼女自身の知識にももちろん経験にもなかったからであります。私どももそうですが、自分が見聞きして知っていることですとか、あるいは自分が経験していない事柄というのは、そういう出来事を受け入れる、これ難しいです。なかなかできません。自分が見聞きしない出来事を受け入れる唯一の方法は、それを信じるということでございます。それ以外にないのです。信じるというのは、自分の知り得ないことをそれでもあえて受け入れるということでございます。疑いがないわけではない。やっぱり心の中をいろいろ探っていくといろいろ疑いはある。自分の理解では、この自分の頭では了解できることではないけれども、あえてそれを生きる糧としていくこと、それが信じて生きるということでございます。マリアのこの言葉、どうしてそんなことがありえましょうか、疑いがにじみ出たこのマリアの言葉にはそれがよく現れております。このことは信仰を持って生きる、このことを考える際に大変大事な点でございます。信仰というのは、全て何もかもそっくりそのまま信じないと出来上がらない、こんなふうに考えるかもしれません。そうではないんです。このマリアのように疑いはあっていいのです。わからないことは、信じられないことはいっぱいあるけど、この大きな祝福に自分もあやかりたいと、こういうふうに思うこと、まあ、これが信じて生きる、信仰をするということでございます。時間はかかりましたが、マリアもそうでした。彼女はやがてガブリエルの言葉を信じて受け入れていきます。それがはっきりしたのが38節の そのことが一番よくわかる一言が38節の一節でございます。マリアはこう言いました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。大変重要な一言です。事実この瞬間をこの言葉を待っていたかといたかのように、これを聞いた天使ガブリエルはそこを去っていくのであります。安心したかのように去っていくのです。戸惑いが喜びに変わるとき、マリアの語った一言、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにでありました。はしためとは、女性が自分をへりくだって言う時の言葉です。このへりくだりの一言をマリアに語らせたのは、先ほど子供たちにも言いましたが、天使ガブリエルの次の一言でありました。神にできないことは何一つない。マリアの時代の人たちは21世紀の我々よりもずっとずっとずっと信仰深かったと思います。彼らにとってみたら、どうして夜空に星が光るのか、どうして雨が降るのか、なぜ虹が見えるのか、そうした自然のからくりを知ることはできなかった。そういう時代であります。わからないこと、不思議なことは全て神様のなせる技ということで、彼らは理解をしたのであります。受け入れていったのであります。神様にはできても人間にはできない、そういう受け止め方をした人たちにとって、この天使ガブリエルの一言、神にできないことは何一つない、これはとても納得できる言葉だったはずです。ですからガブリエルはこの言葉によってマリアに当時の人たちのいわば常識を思い出させた、そんなふうに言ってもいいでしょう。神にできないことは何一つない。私たち現代人にはこの言葉、教会の外では聞くことはできません。神の名を口にするのは教会の中だけで、私たちであっても教会から一歩外に社会の中に踏み出せばこの言葉もう通用しません。教会の中だけで信者たちの間で細々と生き残っている一言になっています。それだけ世界は2000年間の間に変わり、人々の考え方や物の見方も変化いたしました。神にできないことは何一つない、このように言い続けてきた時代から、いやいや神様に頼らなくったって人間はいろんなことができるようになった、そういう時代に今はなり、私たちは生きています。わからないことは何でも神様のせいにする、そうではなくて、わからないことは人間が、人類が一生懸命調べれば次第にわかるようになる、人間にはそういう力がある、能力がある、このように人類は考えるようになりました。神様にお委ねして何でもわからないことは神様のせいにするという依存体質から、人間はようやく抜け出ることができたのであります。こうして文明を築いてきた、これは人間が築いてきたこの素晴らしい一面だと私は思っています。けれども それは神にできないことは何一つないという天使ガブリエルの言葉を全面的に葬ってしまうことではありません。神にできないことはないから、もうその時代は終わり、人間にできないことはないとなったわけではないのであります。確かに人間はいろいろなことができるようになったけれども、わからないこと、できないことはまだまだいっぱいあるのです。神様を追い出して人間がそこに居座るということでは夢ありません。私ども人間はきっとこれからも旺盛な探求心を発揮して、わからないことを次々と解明していくことでしょう。けれどもたとえどこまで先へ進もうと、人間はもともと作られたものであり、創造されたものであり、創造をした張本人ではありません。すべてを作った神ではないというこの謙虚さを私たち人間は持ち合わせていなければなりません。どれほど人間が今後知識と経験を積み重ねていったとしても、作ったお方と作られた私たちは違っていて、作られた人間が作った神になることはないのです。マリアが天使ガブリエルに向かってこう言いました。私は主のはしためです。そして天使ガブリエルはこの神にできないことは何一つない、このように言いました。この二つの御言葉、マリアの言葉、ガブリエルの言葉は数千年の歴史を経て、このような時代に突入した私たち人間にとっても極めて大切で、そして常に耳を傾けるべき神の言葉、御言葉でございます。遠い昔のガリラヤ地方に住む10代の田舎娘マリア、この小娘の無邪気な一言を今主の御前にあって私たちも告白し聞き取って行きたいのであります。お祈りいたします。神様、世の中時代は移り変わろうとも、神は神であり、私たちは作られた人間であります。どうか人類がこの謙虚さを持ち続けて新たな文明を築いていくことができますように。そして神にできないことは何一つない、このガブリエルの言葉を私たちの心の中にしっかりと植え付けてください。私たちは主のはしためです。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。